渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫でございます。またちょっとね、不定期な配信になってしまいまして申し訳ございませんが、先週配信分は立花屋文吾さんでございました。こんな感想をいただいております。こちらはツイッターですね、ハッシュタグ渋楽、カタカナでいただいております。渋楽、琥珀さん、立花屋文吾さん、何も知らずに聞いたら若々しい真打ちだなって思うくらいの面白さと完成度、語尾がちょっと上がる発音がリズムを生んで聞いているうちに癖になる、ということでいただきました。ありがとうございます。いや、ほんとそうですよね、文吾さん。若々しい真打ちだなって本当に思っちゃうくらい。でもこれ二つ目まだね、なってそんなに年数経ってないですからね。まあ二つ目も、まあ、前期、中期、後期と分けて、まあ大体9年から10年くらいですかね。前期、まあこれはまあ前座から昇進していっぱいネタを入れて、まあ中期というのはなんとなくこう自分の落語をこう何ができるのかとかね、まあそういうのを見極め、後期というのはもう本当にね、自分の個性というのをようやくこう把握して、自分に合った落語ってこういうもんなんだなっていうのを見つけて、これからまた自分にしかできない落語というものを作り上げていく、そして真打ちになるという、まあ大体真打ち前後っていうのでね、自分の落語っていうのを見つけるような感じになっておりますけれども、ありがとうございます。そして、実はですね、今日聞いていただきますのはこの7月の14日火曜日、立花屋文吾さんの後に登場した方でございます。なんていうんですかね、この落語会、渋谷落語のこう会場の雰囲気とか、そしてこの会の流れみたいなものもね、感じていただければなと思いまして、でちょっと順番通りご紹介いたします。まずは早速講座聞いていただきましょうかね。立花屋文吾さんが夜8時に上がって、夢の酒をやった後8時半、出てまいりますのは講談田辺一華さんでございます。聞いてください、どうぞ。
一華でございます。この講談に続きましてはお付き合いをいただきたいのでございますけれども、講談というのは一体落語とはどう違うのですかということを、まあ、たびたびお客様から聞かれるわけでございます。これが大変に申し上げづらい、いろいろな形がございますので、まああえて言うのならば、話し家さんがやればそれは落語でありまして、講釈師が読めばそれは講談でございますと、それぐらいの差しか申し上げられないわけでございます。まあ一番いいのはこうやって続けて聞いていただくことというわけでございましてね、やはりどうしてもその芸の特質上の違いというのが出てまいります。話し家さんのこの落語というのは、八さん、九和さん、ご隠居さんなんていう、まあいわゆる一般の人々、町方の人間が出るお話であるのに対しまして、我々講釈の方に出てくるのは、徳川家康公であったり武田信玄公、または浅野匠守なんていう、まあ、武士のお話というのが多いわけなんでございます。この話をしておりますと、だんだんとそちらの方のね、性格にこう芸人の方も影響を受けるというのがあるようでございまして、先ほども文豪兄さんがね、しくじりのお話をされておられましたけれども、そこのね、文豪師匠の叱り方というのは非常に軽やかで、あ、かっこいいなと思ったわけでございますよ。我々講釈の方ですと、なかなかあのように軽やかには参りません。そこにないれ無礼者、成敗いたしてくれようと申し訳ございません。この上は腹一文字に書き切って御詫びいたしますると、まあそういうようなね、ここまではいかないとは思うんですけれども、なんとなくこのぶばった形、こういうノリになってきがちなものなんでございます。我々のこの講談、この尺台を張り扇という道具で パンパン叩きながらやるわけでございますけれども、この張り扇というのは実はこれは手作りでございます。まあ、各々の芸人が、各流派のやり方によって作る。我々の田辺派の場合はこの扇子を、まあ、ちょっと大きいんですけど半分に切りまして、これに西の内紙という非常に強い和紙、これを大和糊でもってこう貼っていくわけでございます。厚みによって音がだんだんと変わってまいります。自分の声ですとか、また読み物なんかにも合わせてこの張り扇の音を変えていったりする。まあ自分自身に一番合う張り扇をだんだんとね、自分で作り上げていくものなんだそうでございましてね。あ、先生方からはよく言われます。芸人にとってのこの張り扇は武士にとっての刀のようなものであると。しかしね、まあ我々も人間でございますから、ごくたまに準備をしているときにこの大切な張り扇を入れ忘れるということもないわけじゃないんでございます。3年に一度ぐらい。私が初めてそれを経験いたしましたのが、二つ目になりたての頃でございました。こういう講座の時ではございません。お稽古の時。ただの稽古ではございません。いわゆる上げの稽古。これはすなわち、先生にお稽古をお願いいたしまして、目の前でやっていただく。これを腹の中に入れまして、さあ覚えました。いざ、先生に聞いていただくという最後の最後の大稽古でございます。この時にやってしまったんですね。私の家というのは東京の東の端。その先生のお宅というのが西の端でございます。電車を乗り継ぎながら行こうというその途中で、いや、気づいた。まずい。これはまずいと。これなしでやるわけには絶対いかないからすぐに取りに帰ろうと思いまして、すぐさま地上に上がりましてタクシーを止まりました。タクシーね、我々みたいなコッパ芸人にとっては貴族の乗り物でございますよ。あれ体に悪い。だんだんとメーターが上がっていくじゃないですか。健康に悪いからできるだけ使わないようにしようと思ってるんですけども、あ、背に腹は変えられませんので、これに乗って家に帰りまして、張り扇ひっつかみまして、まあ待っていただいていたそれに再び乗りまして、西へ西へと行くわけでございます。これね、調べまして、ナビタイムによりますと、どうやら高速道路を使えばギリギリ間に合うようである。あ、じゃあ、首都高をお願いいたします。さりながら私、田舎者だから知らなかったんですね。首都高ってあんなに渋滞するの。だからもうね、全然動かないんでございますよ。もう汗がダラダラダラダラ流れまして、もうだんだん呼吸がこう浅くなっていきましてね、あの運転手さんお願いします、12時ちょうどに着かないと大変なことになるんでございますというふうに言いますと、運転手さんの方、分かった分かった、落ち着いて落ち着いて、おちゃん頑張るから頑張ってくださいまして、ようやくこの最寄りの料金所のところで降りましたのが12時15分前でございました。ただまだ道は混んでおります。私はパッと考えました。これはやっぱり、大人として、まず遅れる場合には電話一本入れるのが当たり前でございます。なんていうか、張り扇忘れた。これはちょっと言うわけにはいかないから、電車がちょっと遅延もしているようでございまして、言おうかなと思ったんでございますけれども、はたと止まりました。私が今日、稽古をつけていただくお話というものは、侍のお話でございます。義理と人情の狭間でもって苦しめられながらも自分の心の誠を通そうというまっすぐな男のお話でございます。このお話をやるときにこんなつまんない嘘をついたという記憶が生涯つきまとうのかと、まあ多分すぐ忘れちゃうと思うんですけれども、その時はなんというか頭が完全に講談モードになっておりましたんでね、この烙印を一生背負っていくのかと思ったときに、わかった、まだ勝負は五分五分だから、ちょっともうここはあえて賭けに出ようということで、あえても電話も何もしないで、運転手さんを信じましてね、名古屋八幡大夫人ということでこうね、わーっと走って行きまして、ちょうど着きましたのが12時1分前。何食わぬ顔をして、おはようございます。2万円ぐらいのタクシーの領収書を握りしめながら、ああ、去りながら天は我を見放さなかったという、そういう思い出のお話を本日は申し上げさせていただこうかなと思うわけでございます。まあこれがね、ただ、ひとかけらも笑いがないというお話でございます。ああ、去りながら、ああ、講談らしいというような思いを貫いたお話でございますので、まあ、たまにはこういうものも味わっていただいて、ああ、これが講談の一つの形かと、来ていただければ嬉しいわけでございますけれども。お話は、寛永年間と申しますから、まだまだ、 戦国時代の気風が色濃く残るそんな時代でございます。上州水戸藩に浜村左平という男。この人は150石取りで馬回り役、まあいわゆる下級の武士でございます。いつものように途上のため大手門へと差し掛かるこの時に、後ろから蹄の音が近づいてまいりまして、この左平の傍らを流星黒影時に編まれる看板に乗った一人の武士が通りかかりました。旗奉行で800石取りの高木主馬という男、大層身分の高い男でございますが、こういうふうに歩いている者の傍らを馬に乗って通り過ぎる場合、身分の上下にかかわらず必ず馬に乗っている者はあぶみを外しまして、乗り打ちごめんあぶみを外しました挨拶をすることになっている。これが昔の武士の作法でございます。ところが折りあしくこの高木主馬、このところ70を超えます母親の容体がバカに悪く、明日をも知れぬ病、このことが頭にいっぱいになっておりまして、ついついこの左平の存在見落としてそのまんま行ってしまったが、間の悪いことにその30軒ほど先を歩いておりました木下八太夫という男には気づいて、ああ木下宇治乗り打ちごめんあぶみを外しました、挨拶をした。これを見て左平が激怒をいたします。自分には挨拶をしなかった、前を歩いているあの木下八太夫には挨拶をした。もともとがこの左平という人血気盛んな人物で、武士の体面保つためならば命をも捨てるという覚悟の男でございます。その晩すぐに高木の元を訪ねてまいりまして、高木氏、今日は何故この方にかかる恥辱を与えられしか。高木の方はさっぱりわけがわかりません。事情を聞いて、ああそれは申し訳ないことをと、身分の高いこの人が頭まで下げましたんでございますけれども、左平は聞く耳を持たない。この方も侍、受けた恥辱は武士の作法にてお返しをいたす、お立ち合いを願いたい。なんと真剣立ち合い勝負を願います。今の感覚で言いますとね、このようなことで殺し合いとは馬鹿げたことのように思われますが、これが当時の武士の作法にでございます。仕方なくこの高木も果たし合いを受けましたが、この高木主馬というのは穏やかな人柄ですけれども、非常に腕は立つわけで、血気盛んな左平などたちまちのうちに返り討ち、左平は切り殺されてしまいます。喧嘩は両成敗ということで両家ともにお取り潰し、高木は妻を連れまして水戸の城下を離れました。一方の殺された浜村左平、これには松という妻と今年12になる竹之助という男の子がございました。この松という女が、ああ左平以上に気の強い女でございます。この幼い我が子を自分の前に座らせますと、竹之助、そなた成人した暁には必ずや父の敵を討たねばなりません。剣術の稽古に励みなされ、もし中途でくじけるようなことあらば、この母はそなたを刺し殺し返す刀で自害を遂げましょうと。これが昔の武士の母親でございます。しかしながら竹之助、これが両親には全く似ておりません。まことに心の優しい骨細の色白の少年で、剣術なんかは好まない、それよりはよっぽど学問の方が身にしみる。稽古の合間に物の哀れですとか人情の機微に関わる本、そういうものを読んでそっと涙をこぼすような多感な子供でございます。ですからいくら厳しい稽古を重ねたところで一向に上達はいたしません。上達はいたしませんけれども、4年の年月が経ちますと、松はこの竹之助の前髪を躊躇なく切り落とさせまして、ここに元服、今でいう 成人の儀でございます。さあこうしてこの親子は父の仇の高木主馬を探す仇討ちの旅へ出ることになるのでございます。まあね、今時代劇なんかで仇討ちよく出てまいりますけれども、この仇討ちというのは非常に難しい、現実的ではないのでございます。なんせこの広い日本の中で何の手がかりもないままに逃げ回る仇を探し出すという、まあ、砂漠で針を見つけるような途方もないお話で、通常でしたらそのまんま仇に会うこともかなわずに野垂れ死にというのが当たり前でございました。さりながら運の良いことにこの親子、高木主馬が江戸に潜伏をしているという噂を聞き及ぶ。こっから江戸の本城小梅にあります水戸屋敷、このそばにそっと身を隠しながら父の仇を探し出す。しかしながら親子は高木の顔は知らないわけでございます。水戸から連れてまいりました中間の元八という男は、これが高木を知っておりますから、元八を連れまして、浅草観音、平川天神、両国の広小路、湯島天神、人通りの多いところを歩いて歩き回る、さりながら見つからないのが当たり前。すると冬ごろになりまして、疲れが出ましたのか竹之助、どっと高熱を発しまして寝込んでしまう。水戸家の範囲であります半井千庵というのがこれを見立てますけれども、まことに申し訳なそうな顔をいたしまして、松に、松殿、竹之助殿は老害を患っておられる。老害？体を鍛える気を入れる、これが老害には何よりいけません。しばらくの間は剣術の稽古はもちろん学問もおよしなされ、ただただ心を安らかに、まあ釣りなどをして穏やかにお過ごしなされ。言われて松はがっくりと肩を落とす。この母親の落胆ぶり、竹之助の方も病の床にてただただ身を縮めるばかりでございます。年が明け春になる。だんだんと起き上がれるようになりました竹之助。これから千庵に言われた通り、何もしないよりはマシだろうと起き上がって近所の釣り堀へ、釣りへ出かけるようになりました。初めのうちは船なんかを釣っておりましたけれども、まだまだ16歳の若者でございます。そのうちにだんだんと釣りが面白くなってくる。あ、じゃあ、鯉を釣ってみたいな、思うようになりまして、隅田川へと出かけます。鯉というのは船に比べて随分とこれ、釣るのが難しいのだそうでございますね。1日経ち、2日経っても一向に釣ることができない。3日目のある日のこと、竹之助の3軒ほど隣に一人の老武士が腰を下ろします。日よけの傘で顔を隠してございますけれども、その身のこなしは何とも言えず優雅で、持っております竿にしてもたも網にしても実に念のいったもの。腰の福部でゆるりと酒を飲みながら、瞬く間に七尾も声を釣り上げた。竹之助の方はまだ一尾も釣ることができません。お若衆、釣れませんかな？釣れません。餌は何をお使いか？ミミズでございます。ああ、そらいかん。どれ、これをお使いなされと、懐から何か茶褐色のものを、ささ、これを、さなぎでございました。受け取るときに竹之助、その老武士の顔をちらりと見た。鼻が高く何とも言えない、涼しげな優しい眼差し。おや、浮き下が少々身近をござる、お貸しくだされと、いろいろと世話を焼いてくれました。竹之助、何やら親戚の親しい老人に 教えを乞うているような何とも言えない懐かしい心地に襲われる。翌日からこの老武士と並んで釣り糸を垂れるのが楽しみになってまいりました。なんといってもこの竹之助、あの厳しい母親に育てられておりますから、男親の優しさというものを知りません。ですからこの老武士と共におりますと、血のつながった実の叔父、いや、亡き父親の懐に抱かれているかのような何とも言えない温かな気持ちに襲われる。これが励みになりますので、体の方もどんどんと回復をしてまいります。老武士と知り合って半月ほど経ちました。話の流れのついでに、お若衆はどちらのご家中かな。はい、水戸中納言様のお家でございます。おう、水戸様のな。それきり老武士は話を変えてしまいます。明日は私、少々こちらは失礼をいたします。おう、何かご用事かな。はい、父の命日にあたりますので。ああ、5月2日が正月ご命日か。いえ、ただの命日でございます。正月命日は3月の2日でございます。お父上はいつ頃お亡くなりになられたか。6年前でございます。こういうこと軽々しく他人に話してはいけないと竹之助言われておりましたけれども、この老武士だけは別であろうと考えた。果たせるかな老武士は。それはそれは、まだまだお小さい自分にお父上を亡くされて、さぞご苦労をなされたことであろう。優しい言葉をかけてくれる。一日おいて、今度は千住大橋のたもとにて二人釣り糸並べておりました。この時に竹之助の浮きが一尺ほどぐっ沈みます。何か大きな獲物がかかった。すぐさま竿を合わせようといたしました。この時に足元が、藁が敷いてございまして、これに足をつるり取られますると、竹之助そのまんま土手をゴロゴロゴロゴロゴロドブン、隅田の川に落ちてしまう。まあ、水戸というのは睡蓮の発祥の地でありますから、水戸家ゆかりの者は必ずや睡蓮達者でございましたけれども、この竹之助、剣術の稽古ばかりで睡蓮の方はしておりません。水に足を取られまして、あわや溺れ死ぬという、その時に竹之助殿、お捕まりくだされと老武士が竿を差し出した。あまり強を握ってはなりません。竿が折れてしまう。静かに静かに落ち着いて、ゆっくりとこちらに流れに沿うようにしておいでください。さあどうぞと、まあ行き届いた手当てでもってこれを救い出してくれました。水がぬるいのが何より幸いでござった。ありがとうございます。改めて御礼を申し上げたく、どうかお名前をお所をお聞かせ願いませんか。母と共に御礼に。いやいや、拙者名乗るほどのものではござらん。釣り仲間として当然のことをしたまでだ。ああ、わしがもし落ちたならば、お手前に助けていただくところでございますと。老武士は笑うばかりでございます。しかしながら、その日濡れネズミになって戻りました竹之助を見て、松が驚いた。竹之助、その姿は何事です。はい、実はこれこれしかじかと一部始終を物語れば、そなた、それほどのご恩を受けながら、何故そのお方のお所お名前聞いてまいりませなんだ。お伺いいたしましたが、お答えいただけません。それはそなたの聞きようが悪いから。明日元八に命じてそのお方の後をつけさせ、お所お名前を確かめさせましょう。一旦言い出しましたら後には引かない母のこと、竹之助はただただうつむくより仕方ない。翌日でございます。いつもの通りに竹之助が釣りへ参りますると、その後を 中間元八がついてくる。しばらくは雑木林に身を隠す。竹之助の方は気づきましたけれども、老武士はもちろん気づくものではございません。夕刻頃に我が家に戻ると、ほどなくいたしまして、元八が一席切って戻ってまいりまして、奥様、奥様、あの武士は高木主馬でございまする。元八、間違いはございませんか。なんでこの目が間違えるものでございましょう。居所もきちんと確かめてまいりました。竹之助、そなた元八から敵の人相風体は聞き及びおるはず。しかも敵から恩を受けるとは。はい、はい。竹之助はただただ畳に頭をすりつける。竹之助、さあ立ちなさい、支度しや。しばらく、母上、しばらく、しばらくお待ちくださいませ。この後に及んで臆しましたか。敵から受けた小恩のため父を撃たれた恥辱を忘れたとでも言うのですか。竹之助はそのような不覚人ではございません。ただ土地不安内のところ野中に打ち入りまして、もし万が一敵を打ち損じることあらば、それは一大事でございます。それよりは明日私と敵が肩を並べて釣り糸を垂れております。その時でしたらきっと油断をしておりましょう。あ、奥様、若様の仰せの通りでございます。敵は若様のことをまだ存じおらぬ様子。そこの隙をつくのが上策かと思われます。それではその通りにいたしましょうか。松も思いを改める。明くる朝でございます。竹之助は父の形見の助貞を腰に落としますると、明けむつ前に長屋を出る。松と元八は少々遅れて合流するという算段。例によって隅田のほとりにやってまいりますと、老武士はすでに静かに釣り糸を垂れている。竹之助はこの老武士に対して不意打ちなどという卑怯な真似はしたくはございませんでした。あくまでも釣り仲間としてその胸中を確かめて、その上で真っ向からの勝負を挑みたいと考えた。お明石、今日はお釣りになられませんのか。ぶしつけながらあなた様にお伺いをしたいことがございます。何事かな。あなた様は元水戸家旗奉行高木主馬様ではござりませぬか。この方を高木主馬と存じおるそなたは浜村左平殿の一子竹之助にござりまする。敵同士が年頃の仲になるとは尽きせぬ絵にし、わしはそなたを実の孫ともせがれのようにも感じておりました。私とて同じこと、あなた様のことをおじ上とも父上とも、そなたが水戸家ゆかりの者と伺ったるその日から、わしはそなたが浜村左平殿のご子息と実は存じおりました。そなたを避けこの江戸を逃れんとも考えましたが、さすればこれから先またそなたがわしを追ってこれ以上の苦労を重ねることになる。わしは一昨年妻に先立たれました。この首をそなたに差し上げ、華々しく水戸に帰参をさせてやりたいと
考えましたが、ボンプの悲しさ、死ぬのが惜しく、今日まで名乗り出ることができませなんだ。臆病者とお笑いくだされ。竹之助殿、ようお見破りになられた。さあ参られよ。真っ向を上段に振りかぶる、去りながらこれが隙だらけでございます。切れません。私にはあなた様を切ることはできません。たわけ者、わずかばかりの交友に武士の大義を忘れたか。かかってこずばこちらから帰り討ちにいたしくれると冗談に振りかぶりますが、やはりこれも隙だらけ。竹之助なおもためらっております。この時に、竹之助、臆しましたか。母親の松と脇差しの鞘を払った中間の元八がバラバラバラ。竹之助殿、他の者に切られたくはない。さあお立ち合いよ。しかしながら竹之助、どうしても切りかかることができない。業を煮やした元八が脇差しの鞘を払って、でいとばかりに振り下ろす。これを高木が横に払った。この時に、この流れに、高木殿、ごめん。竹之助、我と我が身をぶつけます。竹之助の刀は高木主馬の肩先に、高木主馬の刀は竹之助の脇腹に。竹之助が思い描いた通りの相打ちの形と相なったのでございます。高木様、あの世までの恩ともつかまつりはする。母に聞こえぬように耳元で竹之助がささやけば、竹之助殿、三途の川とやらでまた共に釣り糸を垂れようではございませんか。これが昔の武家社会の掟、菊池寛原作の敵討ち母子連れという一席で、少々のインターバル休憩とさせていただきます。
聞いていただきましたのは田辺一華さん、田辺は漢字で田辺です。で、いちかはひらがなでございますね。現在講談協会所属の二つ目でございます。講談には講談協会と日本講談協会というのがありますが、いちかさんは講談協会の所属でございます。田辺一遊先生のお弟子さんでございます。まあ、一遊先生も現在59歳、女性でございますが、さらにその上ですね、お師匠にあたりますのが田辺一角先生でございます。こちらのね、一角先生、まあ、一に鶴と書いて一角先生ですけれども、まあ、大変古本も大好きなね先生でございまして、またね、あの東京オリンピックっていうネタも結構有名な、メディアでも大変売れた師匠でございますけれども、その田辺一門ということで一遊先生のお弟子さんでございます。まあ、平成31年に二つ目昇進、3月二つ目昇進ということなので、まあ、ちょうどその元号が変わるあたりに昇進なさったということなんですけれどもね、まあ、見習いから前座期間含めて6年、まあ、長い時間だったと思うんですけれどもね、このような形で、講談協会にも若い才能が、集まっております。まあ本当にね、またその落語の定石に出る人出ない人、またね、講談協会なのか日本講談協会なのか、いろいろちょっと違いがあるんですけれども、まあ、その辺もね、ちょっともし講談興味ある方は、 今後ますますねこう発展していくジャンルだと思いますんで、ご注目いただければと思います。どうでしょうかこの語り口、本当にね聞いてて心地よくなるような、そんなスピードで圧倒するような感じではないお話なんですけれども、本当にねなんかこう情景が思い浮かぶというか、一枚一枚の絵を大切に丁寧に描写していただいているような感じで、まあね、このお話もまあそういったお話なんですけれども、敵討ち親子連れ、これは原作菊池寛、でございます。まあ、この菊池寛という方はね、あの芥川賞とかも作った人ですし、まあ、そうですね、まあいろんなあの文芸賞も作った人ですけれども、いちかさんからねこの思い出ということで伺っておりますが、敵討ち親子連れ、日本講談協会の神田愛山先生が菊池寛の小説を原作にお作りになった読み物でございます。二つ目になり先生にお稽古をお願いに上がり始めた頃、君に会うのではと稽古をつけていただきましたというね、まあ本当にね自分では到底表現できないのかとも思いましたけれども、かえってねこの老武士ではなくて憧れるね若侍竹之助の気持ちの方に沿うことができたような気がいたしますとい うお返事いただいております、コメントいただいております。まあ本当にねこの何と言いますか、まあ最初の枕の方でもねこのお話との出会いなんていうのもありますけれども、そうなんですよ、やっぱねその人に合う話合わない話っていうのがあって、講談でもね元気のいい話、あるいはまあ、ちょっとね湿った話というか、なかなかこう落語にもなさそうなお話というのが結構たくさん講談にはありまして、またね、ネタ数は豊富なんですけれども演者がそんなにいないということで、これから講談というのはどんどんこう盛り上がって注目されて、また聞いたことないお話なんかもたくさん聞けるんじゃないかなと思います。この田辺一華さん、今後も注目していただきたいと思います。ちなみになんですが、前回ポッドキャストで配信いたしました文吾さん、立花屋文吾さんをゲストといたしまして、8月4日火曜日19時からお江戸日本橋邸でですね、一華の小部屋という会がございます。詳しくはですね、田辺一華さん公式ツイッターもね、ツイッターもなさっておられます、そちらで、スケジュールなどもね確認していただけるんじゃないかなと思いますので、これからも要注目でございます。8月の渋谷落語にも登場していただきます。8月は第2金曜日14日からでございますけれども、いちかさん8月17日月曜日4日目ですね、月曜日の8時から10時の回、三遊亭幸次郎さん、田辺いちかさん、滝川恋八師匠、鳥が柳家勘之助師匠という、若手共演の回でございますね。まあ総じてこの渋谷落語、若いキャリアの人たちがたくさん出ているんですけれども、まあ、中でもね、伸び盛り大注目、こちらの本当にね伸び伸び若手の会ということで、まあ、いちかさん、2番手に登場でございます。よかったらね感想の方もお寄せください。shubrak@gmail.com までお願いいたします。そして、さらにさらにですね、こちらは感想のメールもいただいておりますので、ちょっとご紹介したいと思います。サンキュー達夫さんへということでいただきました。こんにちは、イギリス在住の日本語教師です。ロンドンから郊外の大学まで片道1時間の通勤が私のしぶらくタイムで、毎回とても楽しみに聞いていました。隅田川馬関さん、滝川恋八さん、柳亭小痴楽さんなどが大好きになりましたが、いつどなたの落語を聞いても面白くて運転しながら笑っていました。3月からオンラインレッスンになり、9月以降も続くのでしばらく通勤がありません。車の中でポッドキャストを聞いていたのは今思えば最高の贅沢でした。現在は夕方料理をしながらイヤホンで聞いています。文吾さんの夢の酒、しょうもない日常の一コマが温かく可愛くて、これまた笑いました。声を出して笑うと気持ちがいいものですね。大変な時期ではありますが、多藤さんも落語界の皆様もお体にお気をつけて頑張ってください。これからもしぶらくの配信が続きますようにということでいただきました。ありがとうございます。さあこの、ね、日本語教師の方、今日のいちかさんの講座はどうでしたかね。 またよかったらね、感想のメールあるいはツイッターなどでね、つぶやいていただければなと思います。日本語教師、まあ私もね、実は日本語教師なんですけれども、まあ今本当大変ですね。まあ、4月の時点でもう大学からは長くて2年続くと思ってくださいっていうふうに言われてますんで、まあ本当にね、ちょっと楽観できない状況がずっと続いていますけれども、まあ本当にね、お互いちょっと頑張っていかなきゃいけないなというふうに思っております。このポッドキャストね、結構海外で聞いてくださっている方も大勢いらっしゃるようで、まあ、本当にね、ドライブの道中日本語が恋しくてとかね、東京にいた頃はよく聞いてたんだけどとかね、まあ、あるいはこういう文化があるっていうのを外国の人にも教えたいっていう人も大勢いらっしゃるよ。まあ、今海外のね、留学生あるいは研究している人も日本来日しにくいというような状況もあったりとかもして、自宅でね、授業を受けてるなんていう教え子も僕の中にはいるんですけれども、中国やね、コロンビアとか、まあ、そういったところで学んでる学生も大勢います。まあ、しかし、そういったね、自宅にずっといなきゃいけないというような状況の中でも、まあ、ちょっと楽しんでいただけるようなね、またこの渋谷落語も配信行っておりますので、まあ、よかったら、応援チケットまたは見られる場合は、まあ、ちょっとアーカイブもね、残しておきますので、よかったらどっかのタイミングで聞いていただけるんじゃないかなと思います。8月14日から5日間連続10公演です。くれぐれも東京都外の方は無理していらっしゃらないようにお願いをいたします。また少しでも体調悪い方、まあ受付でも検温などいたしますが、無理していらっしゃらないようにお願いをいたします。とはいえ8月最終日には創作落語ネタ卸し会しゃべっちゃいなよなどもございますので、どうぞお楽しみいただければと思います。また今月はですね、3ヶ月に一度登場の古今亭菊之丞師匠、また8月15日終戦記念の日にはですね、桂春蝶師匠によります、二来家内で会いましょう姫より学徒隊飛翔録、長考一席の会もございます。どうぞお楽しみいただければと思います。皆さんのご来場と視聴を心よりお待ち申し上げております。